さあ今週も、ご一緒に主の御言葉に私たちの目を傾けてまいりたいと思います。マタイの福音書を、読み続けてまいりたいと思いますが、先週まではイースター前3月29日から、少し聖書の箇所先に進ませていただきまして、イエス様の裁判、そして十字架の上での姿、そして先週は、イースター礼拝でイエス様の復活をご一緒に考えてきました。今週は同じ受難週のお話ではありますけれども、少し巻き戻しをしまして、十字架にかかる数日前の出来事を見ていくことになります。今読みました21章の後半になりますが、21章前半覚えてますでしょうか。イエス様がエルサレムに到着され、エルサレム入城をされ、そして次の日には宮清めと呼ばれる神殿で商売人たちを追い出されたイエス様がおられました。この出来事からわかるように、21章からは、イエス様と、またイエス様に敵対するユダヤ人指導者たちとの、もうこの直接的な、対立が明確になってきているわけなんです。今日は読みませんでしたけれども、21章の23節を見てみてください。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長たちや民の長老たちがイエスのもとに来て言った。何の権威によってこれらのことをしているのですが、誰があなたにその権威を授けたのですか。宮清めを行われたその翌日でありますが、イエス様は再び宮、すなわち神殿に戻り、神殿の中で教えを説かれていたわけなんです。そんなイエス様に対してユダヤ人の指導者たちは、あなたは何の権威を持ってここで教えているのですかと問うわけなんです。これはどういうかと言いますと、昨年ですが、少し話題になりましたね、闇営業という言葉がありましたが、実はイエス様がされていた、教えとは闇授業になってしまうんです。なぜなら、このユダヤ教の教えをする者はユダヤ教の指導者の許可を得てないと勝手に教えることができなかった。ですからイエス様は許可なしに教えていたということで、しかも神殿の真ん中、まさにエルサレムの中心で教えられていたということで、ユダヤ人の指導者は、あなたは何の権威を持ってこんなところでこんな教えをされているのですかと、迫ってきたわけなんです。そんなユダヤ人指導者たちとの、議論の中でお話しされたのが3つの例え話が載っていまして、その3つの例え話のうちの2つ目の例え話が今日読んだお話になるわけなんです。このような背景の中でお話をされた例え話であるんだということを踏まえてお聞きいただけたらと思います。今日のお話には4組の登場人物が出てきています。主人、農夫、そして主人のしもべたち、そして主人の息子の4組です。お話はこのように始まっております。主人が自分の、農園を作ります。そこにブドウの木を植え、栽培するに必要なものを作り備えます。そしてその次に出てくる農夫たち、主人はその農夫たちに農園を貸す、すなわち農園を任せて自分は旅へと出ていくわけです。そしてブドウの収穫の時期が来ましたので、自分の農園ですからその収穫を受け取ろうとするわけですが、そこで出てくるのがしもべたち、 主人から使わされたしもべたちが農園に行き、まあ、35節から見てください。農園に行ってその収穫を回収しようとするわけですが、35節。ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び使わしたが、農夫たちは彼らにも同じようにした。なんと主人の使わしたしもべたちを農夫たちはひどい扱いをするわけなんです。そんな中で、主人はある一つのことを決めます。それが4人目の人物であります。37節ですが、その後主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を彼らのところに使わした。主人の息子なんです。息子なら敬ってくれるだろうと主人は使わすわけですが、農夫たちはどうしたか。38節ですね。すると農夫たちはその息子を見て、あれは跡取りだ、さああれを殺してあれの相続財産を手に入れようと話し合った。そして彼を捕らえ、ぶどう園の外に放り出して殺してしまった。なんと父親の代わりに収穫を取りに来たその息子までもブドウ園から追放し、追放するだけではなくて殺害をしてしまうわけなんです。全くもってひどい話であり、こんな理不尽なことはありません。しかしこれがイエスの語った例え話でした。そしてこの例え話を聞いていた人たちにイエスは問われます。40節です。ブドウ園の主人が帰ってきたらその農夫たちをどうするでしょうか。そうしますと、それを聞いていた、主な聴衆、まずユダヤ人の指導者たちがその問いに答えます。41節。彼らはイエスに言った。その悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、そのブドウ園を収穫の時が来れば収穫を収める別の農夫たちに貸すでしょう。きっと皆さんも同じような、答えをされるかと思います。これは当たり前の答えであって、このようなひどい扱いをする農夫たちは罰せられて当然でありますし、その行為は批判されるに値するものであります。しかしこの時にはまだこのユダヤ人の指導者たちはイエス様がなぜこのような例え話をされたのかあまり気がついていませんでした。しかし思い出してください。イエス様はこの例え話をユダヤ人の指導者との議論の中でされているということなんです。ですからもう皆さんもお気づきになっているかと思いますが、これは例え話であり、それぞれの登場人物には意味があります。すなわちイエス様は、主人は神様として、そしてブドウ園とは神様が作られたこの世界で神の民として選ばれたイスラエルの民、まあ現在ではユダヤ人たちが農夫たちと例えられ、そして父から使わされたしもべたちとは、まあ旧約聖書から登場する神の御言葉を預かり、それを届ける役割を果たした数々の預言者であり、そしてそれらの預言者は神の御言葉を取り継いだために、その多くが迫害され、そしてつい最近ではヘロデ王に殺害されたバプテスマのヨハネもいるわけなんです。そして 4人目、この息子とはまさにイエス・キリストのことであり、イエス様はこれから数日後に起こる十字架の出来事をこの例え話にてお話をしているわけなんです。そして自分たちのことを農夫と例えられたユダヤ人指導者たちは、まさに40節で、41節で自分たちで言い当てたように、まあ、それから数十年後になりますが、西暦70年にはエルサレムはユダヤ戦争によりローマにより侵略され破壊され、それ以来ユダヤ人たちはパレスチナにおける自分たちの土地を失い、約束の地は他の民族に支配され、まあ、自分たちはそこから散らされ、離散民族として、まあ、約2000年ですよね、世界各地に散らされ、そしてキリストの福音はユダヤ人ではなく異邦人、外国人へと広がっていく歴史があるわけなんです。そしてその例え話の最後に、その例え話の最後にイエス様が旧約聖書の箇所を引用し、鋭い指摘をされているのですが、42節からを見てください。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書に次のようにあるのを読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨て石し、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは詩編の118編に書かれている御言葉の引用ですが、家を建てる者、すなわち大工がもういらない、不要だと捨ててしまった石が実は要の石、家を建てるにはとても大切な石となったと言われている御言葉なんです。今まではブドウ園のお話に例えてお話ししていたのは、なぜここで急に石の話になってしまったのかと思われる方もいるかもしれません。まあ、日本語で聖書を読んでいますとそのことがあまりよくわからないんですけれども、まあ、この言語、イエス様の話されていた言葉でこの意味を捉えますと、まあ、これはイエス様の親父ギャグと言っていいのか分かりませんが、まあ、イエス様ならばある意味神ギャグとも言えるのかもしれません。巧みなここには言葉遊びがあるわけなんです。まあ、聖書でも、石のことをストーンと言います。そして息子はサンであります。そしてこのサンに T と E のアルファベットを一つずつ付け加えると息子がサンがストーンになります。実はこれと同じように、ヘブル語でも息子のことをベンと言います。多分私より世代が上の方になるかと、しか知らないのかもしれませんが、まあ、昔のとても有名な映画でベンハーというものがありましたよね。まさにそのベンとは息子という意味で、まあ、ハーファミリー、ファー家の息子ですから、ベン・ハーなんです。まあ、余談になりますけれども、あの悪名高い、まあ、オサマ・ビン・ラディンという方がいましたが、あのビン・ラディンのビンも息子ですから、ラディン家の息子という意味があります。まあ、英語などではね、よく有名なのがマクドナルドのマックというのは息子という意味があり、まあ、ドナルド家の息子だからマクドナルドという意味があります。まあ、皆さん、ご存知だったでしょうか。まあ、すなわち息子ベン 息子という意味なんです。そしてそのベンに一文字加えたエベン、これが石という単語になるんです。まさにここでイエス様は今例え話に出てきた息子と旧約聖書詩編18編の御言葉の石エベンとを引っ掛けた、まあ、ある意味これは親父ギャグになるのでしょうか、まあ、ダジャレを使って例え話に登場する息子と42節のこの石とをつなげているわけなんです。でもイエス様が説明していたユダヤ人指導者たちは、まあ、祭司長たちや律法学者パリサイ人などと呼ばれている人たちは聖書、特に旧約聖書にはとてもよく精通しており、わざわざ旧約聖書から引用して説明しなくてもすでにこの聖書の箇所のことはよく分かっていた人たちです。ではなぜにイエス様はここでわざわざ説明したのかと言いますと、きっとユダヤ人の指導者たちは詩編18編のことは、分かっていたと思うんです。しかし彼らの問題はこの捨てられた石が要石となったこの石エベンが、ベン、息子、すなわち神の一人息子イエスとつながっているとは思っていなかったんです。では彼らはどう思っていたか。むしろベン、エベンとは、石とは自分たち民族のことと思っており、それこそバビロン捕囚でチリチリに散らされ、そして今はローマの植民地として異邦人に支配され見捨てられてしまったような小さな小さな民族、石ころのような小さなユダヤ人たちがいつかは神様のその不思議な配慮の中に要石となり、重要な石としてもう一度復活し、そして自分たちが独立するんだと、そんな旧約聖書の御言葉を信じ理解していたわけなんです。しかし彼らは今目の前にいるのが神の息子ベン、イエス様であるということは分かっておらず、まさに彼ら自身が捨てられた石となるのではなく、彼ら自身が神の息子ベンを捨てられたエベンとして捨ててしまう存在になるとは理解していなかったわけなんです。43節、ですから私は言っておきます、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ民に与えられます。またこの石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を押し潰しますとイエスは続けて言われていますが、まあ、ここで最後ユダヤ人の指導者たちはこの話は自分たちのことについて言われているということに気づき始めるわけなんです。ということで今日の話を読んでいますと、私たちはイエス様に敵対するユダヤ人の指導者に対する教えをイエス様がされているのであって、では私たちにはどのような関係があるのか、直接私たちには関係はないのではないかと思われる方もいるかもしれませんが、ここで最後に注目したのが44節です。またこの石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を押し潰します。この石の上、まさに要の石となるイエス様ですが、この石の上に落ちる人は粉々に砕かれると言われているわけなんです。まさにイエス様が問われていたのは私たち一人一人の心の内側ではないでしょうか。聖書は心砕かれるもの、すなわち神の前にへり下るその姿勢を求めております。イエス様もあの有名な三条の説教では、心の貧しいものは幸いです、そのへり下る心を教えておられます。 かし問題はこの減り下る心を忘れてしまい、自分たちの理解が正しく、自分たちがまさに要の石となり復興するのだと表向きのことばかりが気になり、彼ら自身の心の中に対して向き合うことを忘れ、傲慢になっていたユダヤ人指導者たちに対し厳しくイエスは指摘されていたということなんです。心の中にある固くなな思い、プライド、そして人を見下してしまうような傲慢な思いは砕かれなければいけないんですよ、ということではないでしょうか。今私たちの周りに起こっている出来事の中で、本当にニュースやいろいろな情報を見聞きしながら、私が気になるのは、だんだん感染が広がり、多くの方が新型コロナウイルスに、感染しておりますが、心配や回復を祈る声よりも、そのような人たち、感染してしまった人たちに対する、強い批判の声が起こって、いるということなんです。特に表舞台に出るような芸能人であったり、報道関係者のような人たちが感染してしまうならば、それはものすごい批判が、あちこちで起こっているニュースがを耳にするわけです。まあ、もちろん彼らは影響力のある、まあ、インフルエンサーと呼ばれている人たちですから、まあ、感染に対してなおさら慎重に、対応しなければならないので、ならないのかと思いますけれども、きっとこのような状況の中でウイルスの感染拡大に対し、私たち一人一人がどこかで心配し恐れ、そしてどこにもなかなかぶつけることのできないような不満などを抱えているからこそ、ここぞとばかりに感染してしまった人に対して強い批判の言葉へとつながってしまうのではないでしょうか。ですから私たちはそのような社会の風潮に影響され、またその流れに流されてしまい、自分のことは棚に置き、そして周りと同じように他者を批判する。まさにそれは自分のことを棚に置き、イエスを排除し、イエスを十字架につけたユダヤ人指導者たちのように習ってはならないということを、私たちも気をつけなければならないのかもしれません。人には捨てられたが、神に選ばれた要の石であるイエス・キリストに私たちは出会ったのです。そしてイエス・キリストと出会い、私たちは心砕かれたものとして、すなわち私たちは自分自身の罪、心の汚れ、弱さを知り向き合い、そこから悔い改めて、その弱さ、罪がキリストの十字架によって愛へと変えられる恵みを経験させていただいたのではないでしょうか。そのような経験をさせていただいたものとして、私たちの主イエス様ご自身が減り下り使えるものとして、私たちにその愛を示してくださったように、私たちも日々の生活の中で、今置かれている状況の中にあって、私たちはキリストの愛、またキリストの香りを放つものとして、またこの愛、香りを放つということはどういうことが求められているのか、ご一緒に真剣に考えながら歩んでいく、そんな一週間をご一緒に歩ませていただけたらと思います。お祈りをいたしましょう。